公明党高橋良子。未来の希望、子どもたちの心身守る体制整備を。括弧1、幼児教育・保育の無償化について。高橋。子育て世代の追い風となる幼保教育の無償化が10月開始に。負担軽減の試算額を待機児対策や障害児受け入れ拡充等に充てるべきと考えるが、現状を踏まえ市の方向性について問う。市。本市はさらなる待機児童解消と障害児保育のニーズに応えるために財源を投入していく考えだ。括弧2、学校給食費等の徴収方法を高会計化に。高橋。各校指定金融機関での引き落としや教員が行ってきた徴収業務をコンビニ納付等に見直し、保護者の利便性アップを。また諸事情のある家庭には町内連携して慎重を期し丁寧な対応を。市。文科省からも教員の業務負担軽減の通知が来ており、保護者の利便性からも実施する。納付困難なご家庭には相談に応じて丁寧に対応する。括弧3、子どもたちの自殺・いじめ・虐待防止対策を。高橋。長期休業明け、さまざまな悩みを抱え登校が困難なお子さんもいる。一人で悩まず相談することの大切さや、子ども SOS ダイヤル等相談体制を周知し、本人や家庭の支援も丁寧にお願いしたい。市。子どもたちの欠席理由を慎重に把握し、長期不登校の状況に応じ全庁挙げて対応を図っていく。括弧4、市外での検診・健康診断の受診について。高橋。市境の住民から市外の医療機関の方が近いため受診要望が。その後進捗は。粘り強い交渉を。市。隣接市での受診希望者がいることは把握している。検診項目や単価設定の違い、医師会の事務負担の調整を図ると、今も協議を継続している。括弧5、受動喫煙対策について。受動喫煙とは、他人のタバコの煙が子どもや妊婦、非喫煙者等に影響すること。高橋。東京都はオリンピック・パラリンピックに向け、病院や学校、保育園の敷地内等原則禁煙規制をと、本市の整備体制について考えを問う。市。東京都受動喫煙防止条例制定を踏まえ、本市も健康推進課が取りまとめ、庁内周知し整備する。その他。丸1、高齢者を守る特殊詐欺被害防止対策を。丸2、来庁者が親しみやすい窓口ネーミングを等質問。国分寺政策市民フォーラム、伊達淳一郎。意外と近い BSL4 施設稼働。 BSL4 施設について。伊達。今回より武蔵村山市にある国立感染症研究所は、エボラ出血熱等の特定一種病原体を研究する BSL4 施設として運用開始となった。当市から直線距離で数キロしか離れていない施設であり、新たな危機管理事象として国や武蔵村山市との情報共有体制が必要ではないか。市。国や関係機関が連携して協議会を構成している。万が一の際には当市も連携対応していく。伊達。近隣施設であるが知らない方が多い。市の考え方などを整理し、市民に情報提供できる環境を構築しておくべきである。市。市民に不安を与えない形での提供を検討。多胎児支援、双子や三つ子について。 伊達、低年齢の双子などの多胎児がいる世帯は協力者がいない場合、外出を控えがちになり、孤立化の傾向があると聞く。当市も支援メニューがあるが、不十分と感じる。拡充を求める。市、本年7月から子育て世代包括支援センター事業を開始した。きめ細かなケアを追求し、多胎児世帯の実情や課題を把握し、支援につなげたい。武道館の建て替えについて。伊達、多くの利用がある本田武道館は、築50年近く経過し、老朽化が著しいが、今後の方針は。市、現在の計画では、来年度から超寿命化改修を行っていくこととなっているが、公共施設の再配置の中で総合的に考えていく対象である。伊達、新市役所の場所によって選択肢も出てくるのだと認識している。武道の普及発展のため、武道館の建て替えを求める。また、当面の対応として、更衣室やトイレ等の改修も要請する。東京都の踏み間違え防止装置助成について、伊達、東京都が7月から高齢者向けに、自動車のペダル踏み間違え防止装置設置の9割助成を開始した。制度の周知と豊島区で行っているように、残り1割分の投資負担はできないか。市、事業の動向を見ながら研究を行いたい。向井派、国分寺生活者ネットワーク、岩永康代。誰一人取り残さない持続可能な姿勢を。多様な色覚や見え方に配慮したユニバーサルデザインを。岩永、カラーユニバーサルデザイン、CUD とユニバーサルデザイン書体、UD フォントの市の取り組み状況は。答え、昨年10月から市法で UD フォントを使用。暮らしのガイドでは最新版で UD フォントと色覚への配慮を使用書に明記。ホームページは文字の大きさや背景色を変更できる機能で見えにくさに対応。防災ハザードマップはメディアユニバーサルデザインを。障害福祉ガイドブックは誰にとっても配色や字体が見やすい工夫を行った。岩永、庁内で統一した方針を持ち、全庁的に取り組むべき。答え、東京都のカラーユニバーサルデザインガイドラインを全庁的に周知する。岩永、今後は担当課を決めて推進することを要望する。来年度から小学校の教科書でも UD フォントが使用される。学校現場での対応状況は？答え、9月に新設された PC で UD フォントが使用できるようになった。色覚対応チョークは半数以上の学校で使用し、今後導入を検討している学校もある。しっかり活用しながら授業改善を進めていきたい。ペットボトルの大量消費を見直し、プラゴミの減量を。岩永、ペットボトルの回収量は年間約100トン、5年間で約2倍に増えており、発生抑制の施策が必須。公共施設の飲料用自動販売機は瓶や缶の容器に変更すべき。答え、SDGs の具体的な取り組みとして検討し進めていく。岩永、昨年3月に東京都水道局がJR 有楽町駅前にマイボトル用給水器を設置し、1年間の利用量はペットボトル約5万5000本分。公共施設に給水器を設置したり、市民祭り等でマイボトルキャンペーンを行ってはどうか。商店街や商業施設とも連携して、市民や事業者と協働した動きを。答え、事業者等と意見交換を行って進めてまいりたい。 特別支援教育における児童生徒の状態に合わせた柔軟な人員配置と、近隣大学等と連携した支援者の養成や研修の体制づくりを求めた。国分寺政策市民フォーラム、星逸郎。学校キャンプを継続へ、税の使途の説明を。学校キャンプ継続に向け、市主催を続けるべき。星、各小学校を利用した夏休みのキャンプ、学校キャンプは、来年度からは市が主催者ではなくなる。理由の説明を求める。市、これまでの取り組みを通じて、地域との結びつきが育まれてきたので、地域主体で自立して行っていただきたいため、今後は各校実行委員会の主催となる。星、市の主催ではなくなることで、仮に大きな事故が起きてしまった場合の責任の所在への不安がある。こうした思いを抱いている実行委員を担う保護者は少なくない。この心配の声を市はどのように受け止めているのか。市、来年度以降の進め方は、平成26年度に検討委員会を立ち上げて、実行委員にも入っていただいた議論の結果である。市とは関係がなくなり、一方的に実行委員会にお任せするということではない。個別の相談には対応していく。星、キャンプに対する市の役割、フォローが大きく変わるのでないのなら、なおさら主催を続けていただきたい。それが実行委員を担う保護者の安心感につながり、子どもたちのための学校キャンプ継続に結びついていく。今のままでは来年度以降の取り組みを断念せざるを得ないのではないか、との心配の声は現実に存在している。市、決まった方向で進めさせていただきたい。星、各校との合同会議が開かれるが、そこで出される声、意見に寄り添った対応を求める。部活動への税金の使い方の公開説明を。星、中学校の部活動は保護者もそれぞれの部活に応じて経済的に支えている。その中で部活動への市の支出金について各校で保護者に説明していただきたいとの要望を受けた。市、授業で使うものを部活で使うこともあり、事務上はどちらも消耗品として計上しているため、部活動だけの額を示すことは難しい。